科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りします。こんにちは。毎月第2金曜日、 FM 富士に会員される健康科学大学レディオクリニック。健康科学大学は鶴市と富士河口湖町2つのキャンパスでリハビリ、看護で医療を支え、心理から福祉でコミュニケーション、社会に役立つ人材を育てる大学です。この時間は忙しい毎日を送るリスナーの皆様の心と体のケアについて、健康科学大学から専門の先生をお招きし、ワンポイントアドバイスをいただきます。今泉さんも何か気になることがありましたらどんどん質問してください。
52歳になっていろいろ心配なんで、はい、わかりました。
それでは今日の担当の先生をご紹介いたします。坂本裕太先生です。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。健康科学部リハビリテーション学科理学療法学コースの坂本裕太と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
坂本先生、優しそうなね。
そうなんです、
雰囲気の先生でね。
あの中でもお若い方の先生だということで。そうです
ね、は
い、
だってこのブースの中に呼んで一番若いからね
そうなんですよ、
強気より年下ですから
ね、もっとしっかりしなきゃなって今戒めになりました。
坂本先生すごいしっかりしてるでしょ。落ち着いてるし、
はい、すごく落ち着いてます、
うん、ありがとうございます、ね、多分なご紹介を、ね、ありがとう。
人当たりもやっぱり良さそうなね、
う
ん、
そうですね、う
ん、あと丸眼鏡が似合う、
うん、あ、そう、似合いますね。
ずっと丸眼鏡で
通してます。そう、丸眼鏡ってすごい人を選ぶんで、すごいいいですね。
あ、よかったですね。
もうとってもお似合いでおしゃれでございます、坂本先生。さあ、そんな坂本先生の専門分野は予防理学療法学、地域の予防事業産業保険ということなんですけれども、うん、具体的にはどのようなことを行っているんですか。
そうね、
うん、はい、人々が健康な生活を送り、疾患や障害が生じないように予防するための科学的なアプローチを研究し実践しています。うん、高齢者の介護予防やメタボリックシンドロームの重症化予防をこれまで携わってきましたが、まあ、最近では高齢者の健康増進、産業保険にも着目しています。個人だけではなく社会、会社、いろんな単位で皆様がハッピーな世の中になるように、さまざまな予防方法を検証しています。
なるほど、うんうん、
よく、ね、病院とかでも、ね、未病未病っていう言葉も、ね、結構前から聞いたりしますけれども、ね、うん、やっぱりこの予防していくことっていうのがすごい大事になって、ね、くるんですかね、うんうん、そしてあのもう私たちの世代はこう腰痛とか、あと肩こり、関節痛に悩まされている方多いと思います、うん、まあ、なってから、ね、病院に行くではなくて、その事前の予防をしたいなというふうに思うんですけれども、坂本先生、これはどうすればいいでしょうか。
はい、おすすめなのは定期的な運動になります、うん、運動習慣の少ない方は軽い運動を行うだけでも痛みは改善していきます、うん、ただし運動といいましても休日に体を動かすだけではありません。1日の歩数を増やしたり、息の上がる活動をしているかというのも重要な要素になっています、うんうん、また適度な運動は心にも良い働きをします、うん、イメージはあまりないかもしれませんが、ストレスをためない、満足した生活をする、あるいは生きがいを持つ、こういったことも痛みには重要です。
あ、なるほどね、
はい、うん、心の負荷というのは体にも影響することが知られています。
うん、なるほど、
やっぱりメンタル面もそのすごく重要だってことですよね。
あ、おっしゃる通りですね。
やっぱそのなんていうのかな、そのストレスをためた状態だとだんだんだんだん体の方もガタが来るというか。
あ、そうですね、体があの反応しやすくなってしまう。
なるほど、
そうなんですね。もう心と体ってまさにつながってるんだなっていうのを、ね、はい、思いましたね。まあ、ただこの適度な運動大事ですが、一人でやるとなると、ね、続かなかったりという。
そうなんだよね、難しいんだよね
難しいですよね。そういった部分もあるかと思います。あのこういった予防をその個人だけではなくて会社として行っていくことが大事なんですか。
おっしゃる通りです、うん、労働者、実は高齢者よりも慢性的な痛みを抱えております。 日本人を対象とした調査では人口の 15% ほどが慢性痛を抱えており、うん、特に30代から50代、うん、腰、首、肩に多いと報告されています。
うん、確かに、
うん、まさにですね、うん、
感じております。
はい、それではやっぱり個人が健康について考えて改善すれば良いのではないかというとやはり一概にそうも言えません。
うん、
経営者の観点で見ますと経営時のコストには欠勤や就労時の労働生産性の低下があります。
うん、
これを生じる2大要因が心の負荷いわゆるメンタルヘルスと痛み肩こりや腰痛になっております。
うん、
これら労働環境の影響を受けるので労働者1人が頑張ってもなかなか改善できないことがあります。
うん、確かに。
現在健康経営という概念が広まっておりまして雇用者が労働者の健康増進を図ることで従業員は健康になり会社は労働生産性が高まりイノベーションを起こしやすくなるという概念です。雇用者にとっても従業員の健康というのは大事な要素になっているということです。
なるほどね。だからあれですよね、建築現場とか の, その、ね、やっぱラジオ体操とかすごい意味があるってことですもんね。
その通りですね。
なるほどな。
うん、
やっぱりだからあれだよね、 これからの時代どういうふうにね、その経営者側の方の人も、まあ、半分その、うん、まあ、言葉が悪いけど無理やりじゃないけどもうとにかくこれをまずやっときましょうっていうことでやっといて後で聞いてくるってことですもんね。
そうですね、はい、繰り返すことがすごく大事になってきます ね,
うん、なるほどね。
大事ですね。
やっぱりちょっと会社の経営とかやっぱり偉い立場の方たち、
うん、
やっぱりちょっと坂本先生の話をよく聞いた方がいいですよね。
もう
これ坂本先生的にはこれどうしてこの予防理学療法学こちらを研究しようと決めたのかっていう。
はい、私もともと理学療法士として、はい、病院で働いていたんですが、
はい、
そのこと自体がきっかけになっております。病気や怪我をすると生活を取り戻すまでにはたくさんの労力が必要になっています。病気や怪我には先触れというものがありまして、
うん、
例えば検査で引っかかった、ストレスが高いと指摘された、最近毎日が楽しくない、歩く速度が他と比べて遅くなってしまった、などなどになります。そして予防が大事だと考えたときですね、ふと周りを見ますと病気怪我を治療している病院スタッフがすでに痛みを抱えた状態で働いているということに気がつきました。
なるほどね。
働いているうちから健康であることの重要性を改めて実感しました。
なるほど。やっぱり誰かの痛みを治してあげようという人、その、ね、その治してあげる人もやっぱり悩みを抱えてるってことですもんね。それ全般を見ないとってことか。
はい、そうですね。
そうか、
ね、こう見渡していくことって大事なんですね。
なるほどね。
あ、今井さん今痛いと
こ。俺もね痛いとこはね、はい、まず腰ですね。
はい、
やっぱりぎっくり腰を一回やっちゃってからなんとなく腰の具合がずっと悪いような。あと右の鎖骨を昔子供の時に折ってるんですけど、だ極端に言うと右がすごい長くなっちゃうんですよ。スーツとかでもワイシャツが右だけ出ちゃうみたいな、
はい、
なんかそういうちょっとねバランスの悪い体になってるんですね、アタックス。だからやっぱそこの部分でちょっと抱えてんじゃないかなというところが。次どうですか。
私はですね、もう最近肩こりが先生ひどくてですね、多分血流が悪いのかなっていうのも思うんですけど、
だから坂本先生も見てわかると思うんですけど、お胸のせいではないってことです。
先生も笑わない。
先生も多分分かったと思うんですけど、そっちの心配は大丈夫です、
はい、でも肩こりとかもあれですけど、やっぱ動かすっていうのも大事なんですか。
非常に大事になっております。やっぱり猫背になってきたりすると首周りの力のバランス、やっぱりバランスが悪くなってきますので、やっぱりバランスの悪い姿勢はどこかに歪みが生じますので、
そうですよね、
確かに、
はい、負荷のかかる部分が痛くなってきたりいたします。
これ坂本先生、例えば家で例えばこれをやったらちょっとでもね、楽になりますよみたいな簡単な運動みたいなって何かあります？
本当にシンプルなものですと、
はい、
ただ10分足踏みするだけ。
で
もそれを座りながらでもいい？
座りながらでも大丈夫です。
要は貧乏椅子みたいなこと？
はい、基本的にはもう一番下 の,、負荷の少ないものですと、1日10分プラスして運動を何かするだけでも健康的な生活になるというふうに言われてます。
1日10分、
はい、
でもあれですよね先生、やっぱり10分って毎日って考えると意外とできないですよね、
意外とできないです ね。なので10分をまとめて10分でなくても分割して1日10分でも大丈夫です。
なるほど。
そっか。
とはもう家族と一緒にとか、あと好きな曲かけながらとかちょっとやりたいですね。
うん、
続けられそう。
そうね、まあだって歩くにしたってね、うん、やっぱりそう一気にはそんな歩けないわけだからね。
そうですよね。
よく高齢者と回ってる時ですと、トイレで便座に座ったらじゃあ10回スクワットしましょう。
よう
なことをお伝えしたりしますね。
へえ、なるほどね。
それならできる。
便座が下にあるんだもんね。
はい。
なるほどね。
ね、トイレ行くたびにやればいいってことですもんね。
トイレ行くたびにやるだけで1日総量で考えたら何回スクワットできるかな。
あ、確かに。
なるほど。
いいこと教えてもらいました。
勉強になります本当に。
そうですね。ぜひ皆さんもね、日々の生活の中で取り入れていっていただきたいですね。さあ、予防理学療法学気になった方はオープンキャンパスで坂本先生と直接お話ししてみるのもいいかもしれません、健康科学大学レディオクリニック、今回の担当は健康科学部リハビリテーション学科理学療法学コース坂本裕太先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
健康科学大学キャンパスインフォメーション。
高校生のあなた、そしてお父さんお母さん、健康科学大学の今年の夏のオープンキャンパスは7月22日土曜、8月5日土曜、8月6日日曜、8月19日土曜、9月9日土曜日です。開催時間は健康科学部の富士山キャンパスが10時から13時、看護学部の掛川キャンパスが13時から16時、看護学部の桂川キャンパスが13時から16時となっています。受験生本人だけではなく家族の方もご一緒にぜひご参加ください。全学科で様々な体験や個別相談も実施します。さらにオリジナルグッズのプレゼントもありますので気軽に遊びに来てください。なお7月22日土曜、8月5日土曜、8月19日土曜の3日間は甲府、岡谷、御殿場からですね、無料バスも運行しちゃいます。では続いて講演会のお知らせです。健康科学大学健康科学部では8月1日火曜日に甲府駅北口の県立図書館多目的ホールで学びの夏、心、脳、体の最新ミステリーのテーマで講演会を行います。16時からはリハビリテーション学科作業療法学コースの小沢教授、16時50分からはリハビリテーション学科理学療法学コースの粕山教授、そして17時40分からは人間コミュニケーション学科の鈴木教授が高校生や一般の方向けに脳科学やスポーツ科学、心理学などにつきまして最新の研究を踏まえて分かりやすくお伝えします。こちら入場無料でどなたでもご参加いただけます。この機会にぜひ会場にお出かけください。他に県立図書館では医学系進学相談会も行います。こちら医療系となっておりますのでぜひ皆さんご参加ください。いずれも詳細はホームページでご確認ください。以上、健康科学大学キャンパスインフォメーションでした。
健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りしました。